日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1910年に創業、業界のパイオニアとして首都圏を中心にスーパーマーケットなどを営む株式会社紀ノ国屋、代表取締役社長菅野健也さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
創業者はどんな方だったんでしょうか。
はい、創業者のですね、増井朝次郎はですね、とにかくやっぱ勤勉で、実直な人間だったというふうに聞いております。とにかくですね、毎日第八車を引いてですね、野菜ですとか果物を売りに上がったそうなんですけども、寝る間を惜しんでですね、仕事に励んだというふうに聞いておりまして、例えば泥芋をですね、洗ってきれいにした上で販売したりですとか、あるいはキャベツの皮をですね、しっかり剥いてですね、きれいな段階でお客様に提供するといったことをやっていたようです。そこが多分差別化につながったんだというふうに思います。
もう本当に生粋の商いの天才と、
そうだと思います。
創業時のエピソードというのは何かありますか。
はい、いろんなエピソードはあるんですけれども、家訓といいますかですね、商売の基本ということで、良いものを売りなさい、良くないものは売ってはいけない、あるいは古いものは絶対に売らない、物を売るな、信用を売れと、あるいは人の約束は絶対に破るなといったようなことをですね、家訓として厳しく守っていたようです。
その家訓っていうのは、今でも、
そうですね、そこは、DNA として会社にですね、浸透しているところだと思います。
そしてその後、今のいわゆるスーパーマーケットの形、お客様が商品をセルフで選んで、でレジで生産するという、これを日本で初めて取り入れられたのが紀ノ国屋ということなんですけれども、このスーパーマーケット開業に至る経緯というのを教えてください。
これはですね、2代目のですね、増井徳夫という人物がキーマンになります。彼はですね、もともと米軍基地内の免税の売店ですとか、そういったところにかなり出入りをしていたそうなんですね。ですので、そういった中で、そのアメリカ、いわゆるその最新のですね、その販売方法ですとか、そういったところをこう掴んでいたそうなんですね。で、必ずこういったその売り方というのは日本でも定着するはずだという思いを彼は持っていたそうなんですね。で、そういった中で日本ナショナル金銭登録機という会社がございまして、今日本 NCR という会社なんですけども、そちらの方からやってみませんかと、日本初でやってみませんかというようなご提案を受けて、渡りに船といいますかですね、そういった形で始めたということのようでございます。
本当に画期的だったんでしょうね、そのスタイルっていうのは。
はい、かなりですね、画期的だと同時に苦労もあったというふうに聞いております。
はい、
例えばですね、やっぱりその日本に初めての仕組みですので、初めての仕組みということは、それを使う備品などもないみたいなんですね。例えばですね、カートですね、ショッピングカート、これは今では当然なってますけれども、当時は日本にありませんでしたので、米軍の基地からですね、余ったものをですね、5台ほど調達をさせていただいて、それを使ったということです。あとはですね、ゴンドラ、これ棚ですけれども、棚もですね、日本にはありませんでしたので、写真をですね、見てですね、アメリカの写真を見て、それで日本人の身長に合わせて、それを職人さんに作っていただいたというようなこともありますし、あとはショッピングバッグですね、これもありませんでしたので、それも作っていただけるお取り先を探してですね、初めてクラフトのショッピングバッグを作ったというふうに、聞いております。
レジのこのキャスターというか、レジそのものっていうのは、
それもですね、それはもともとアメリカにあったものを持ってきたようなんですけれども、それもいわゆるその日本法人ですね、NCR という会社のそちらの方が、持ってきたということだそうなんですが、ただやっぱり仕組みも全然違いますので、 かなりもう毎晩ですね、そういったその研修をですね受けて、で開業に至ったということです。
あの当時のこう人々の反響反応っていうのはいかがでしたか？はい、
相当ですねセンセーショナルだったようでありまして、ただ外国人の方、特にアメリカ人の方はですね、もう馴染んでおりましたので、もう待っていたということで、多分今より以上ですね外国人のお客様で賑わったと。でそういったところを見よう見まねでですね、日本人の方も便利だねということでですね定着をしていったということだと思います。
なるほど。じゃあ紀伊国屋の社員の方々ももちろん、もう手探りでいろいろとこう日本で初めてっていうのを試みたと思うんですけど、お客様も外国の方のお客様をこう見ながら
ご覧になって、あこういう売り方があるんだと。
でもきっと買い方もユーザーとしても外国の方がやっているのを見よう見まねじゃないですけど、こういうふうにして買い物するんだというふうに学んで、お互いがこう学んで
い
ったという形なんですね。
はい、昭和28年ですので、やはりそういった外国に対する憧れというのも多分当時はより一層強かったんだと思いますし、はい、あとはその日本 NCR のですね現地法人の社長のですねご婦人が初めてやるのであれば紀伊国屋でぜひやった方がいいですよというふうに旦那様にアドバイスしたらしいんですね。もともとずっと紀伊国屋をご愛顧していただいて、でやるなら紀伊国屋で、それが一番多分スムーズに定着するんじゃないのっていうことを旦那様におっしゃったそうなんですね。
そんなエピソードが残っているんですか？
残っております。はい、
このスーパーマーケットがスタートした当時から現在まで、いろんなことが変わったと思うんですけど、最もこう変化したのではないかと感じられる点と、逆にここは変化していないと思う点、それぞれ挙げていただくとするならば、
そうですね、まず変化した点というのはやはり品揃えだと思うんですね。当時は多分本当に野菜とですね生鮮産品と、あとはちょっとしたグロッサリーというところがメインだったと思うんですけども、だんだんだんだんやはりそのお客様の思考も変わりまして、ニーズも変わったというところで、いろんなものをやはり取り扱うようになったと。それが例えばそのチーズをですね取り扱ったりとかですね、あとはインストアベーカリーといったところに多分つながったと思うんですが、あとは変わらないところとして、やはりその基本ってやっぱりデイリーニーズというところはですね変わりませんので、そこはある意味その百貨店様とは違うところだと思いまして、やはり基本毎日行く場所だと思いますので、そういったその品揃えというのは変わらないところだというふうに思います。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ GFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。